教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。前回、相続人の中に行方がわからない人がいた場合、はい、行方不明者がいた場合、うん、まあ、戸籍を取って調べるという話でしたけど、はいはい、戸籍って誰でも取れるものなんですか？他の人の取れるんですか？
まあ、誰でも取れるわけじゃないっていうのがもちろん答えなんですね、個人情報なので、はい、ただ相続手続きの時って戸籍を取っていかないと手続きができない、なので必要な分の戸籍は他の相続人が取れますよっていう形にはなります。
あ、それは窓口にその分かるものを示せば、
あ、そうです。なのでいいということですか？まあ、こう結局相続手続きの時って亡くなった方の、まあ、出生、生まれてからお亡くなりになるまでの全部の戸籍が必要になってくるので、まずそれを遡っていかないといけません。でそうなった時に、まあ、実は戸籍って歴史があって、うん、こう皆さん多分イメージしてる戸籍って、まあ、現在戸籍、今戸籍を取ったら、うん、割とこうすっきりした形で、うん、ご夫婦の話とお子さんの話が載っている戸籍が出てくるんですけど、うんうん、実はこの出生から死亡までの戸籍を集めると、今やっぱりお亡くなりになる方って結構、まあ、昭和の前半の方とかが多いので、うんうん、戸籍法って5回ぐらい改正されてるんで、
5回も変わってるんですか？
5種類ぐらい実は戸籍が出てくるんですよね、多い方だと、
はい。
まあ、その最初に戸籍入ってる時とかって、例えばもうおじいちゃんの戸籍に入ってるっていうことがあって、今だとちょっと考えられないんですけど、昔って家督相続とか家制度っていう、これ歴史の話になっちゃうんですけど、
勉強しました
ありましたよね、そういうことがあって、こう今はもう相続って平等じゃないですか、
はい、
子供は平等っていうことなんですけど、もう昔はもう家長がいて、その家長が代々こう継いでいく、家を守っていくっていう家単位の考え方だったんですよね、はい、そうなってくると、まあ基本的にはお父さんが亡くなったら長男が全財産を、もうそこに配偶者すら入らないです、
はいはい、
もう長男が全財産引き継ぎますよっていうのが昔の、
そんな時代がありましたね、
相続の制度で、これ結構あの地主さんとかだとやっぱりあの代々そういう形で承継してる方ってまだまだいらっしゃるんですよね、うん、でもまあ今の法律はちょっと違うんですけど、昔はやっぱりそういうことがあったので、それの名残で長男だからっていう言葉よく聞きません？
今も残ってます、
うん、そうですよね、
はい、
長男なんだからお墓守ってとか、はい、それってその昔の家督制度の名残かなって私は思ってて、
そうでしょうね、
うん、でそうなってくると、まあ、昔はその家督相続とかそういうことがあって、でまあ民法も変わってるんですよ、
はい、
あの昔はそういう制度だったけど、今はもう子供が平等っていう風に制度変わってて、うんうんうん、ただまあ遡っていくと戸籍もいろいろ種類が出てきて、でそこから追っていくって言ったらあれですけど、じゃあ生まれた時はこの戸籍にいて、でまあこう分家とかしてたりする時もあるし、でそしたらじゃあ親子の戸籍ができてて、で次にまあ結婚したらまあ戸籍が出て、でそこで新たに戸籍が作られて、
うん、
でまたそこで結婚しないと結局親の戸籍に入ったままじゃないですか、はい、で結婚すると結婚した方と新しく戸籍ができるので、うん、じゃそこで例えば不在者の方とかだと、うん、あ、これ結婚してるんだな、まあ、うん、不在者の方結婚してないんで親の戸籍に入ったまま、
うん、
っていう風になると、もうそこで一応その人の戸籍は取れたっていうことになります。
でもそれだけだとわからないですね。
そうです、戸籍が取れただけだと、まあ、戸籍と 住所地って、まあ、住民票は違うんで、
戸籍と住民票は違うものですよね。
その、
は
い、戸籍って、まあ、身分関係って言って、うん、その誰と親子関係かとか長女とか長男とか
自分は何者かを示すもの。
そうです。そうなんです。
で住民票は
住所地ですよね。
自分がどこに住んでいるかを示すもの。
そうです。違うんです。これ結構ねやっぱり分かんないですね。私も本当最初この業界に入った時で、はい、やっぱりそこ戸籍と住民票の違いっていうところから始まって、はい、でそうなるとじゃあ戸籍と住民票ってどうつながんの、うん、って思いますよね。本籍地って皆さんあると思いますけど、はい、本籍地と住所地、まあ、大体皆さん違います、はい、それどうやってつなげたらいいのかっていうと戸籍の不評っていうものがあって、でその戸籍の不評は
でも窓口で聞かれたことある不評必要ですかとか
そう聞きますよ。
はい、不評って何ですか
みたいな。そうですよね。不評って本籍地と住所地を紐付けるもの
です。勉強になる。
そうなんだ。結構この不評って相続手続きの時とか大事で
ということになりますね。
ちょっと話ずれますけど、本当にもうどこに、まあ、住所地があるかわからない方を探すときもこの戸籍の不評を見て住所どこだろう最終住所地どこだろうっていうのもわかりますし、
住民票じゃなくて不評で、
そうです、不評だと履歴が終えるんですよね、その本籍地の方が。
そうですね、そもそも行方不明の方々は、うん、住民票、ね、変更してない可能性の方が高いですからね。
そうです。ただ住民票変更しないと不評にも乗らないんで。
そっか。
そう
だから不評で攻めて終えるところまで終える。
そういうことです。履歴を追って最後の住所地に、まあ、見に行くというか、はい、お手紙を送るとか、はい、っていうようなこともできるし、あとは結構、まあ、住所変更してる方とかだと不動産とかもあの昔の住所のまんまで名義入れてる場合ってあるんですよね。自宅とかも新しく自宅買いました、うん、でも古い住所のまんまの住所であのご名義は入ってて、
うん、
で実際亡くなった時はもう例えば施設にも住民票を移してたりして、もう履歴がじゃあそれだけで前の住所、まあ、現在の自宅施設っていうので3つありますよね。そうなった時もこの名義を変えるっていう時に住所と名前が一致しないと本人じゃないっていう扱いなんですよ。そこを一致させるためにもこの戸籍の不評っていうのが必要になります。
いや戸籍とは何ぞや
って、そうですよね。
そういうところからやっぱりこう知っておかなければいけないんだなということで、うん、今日改めて本当に学ぶことができました。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために相続就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。